こんにちは。今回は、これまで神経パルスの話を何とか、何回か、まあ、その通電の方法のみについてお話をさせていただいてきたんですが、一応、まあ、頸部の方から足の先までということで、大体一通り、まあ、これまで私たちがその臨床の場で使ってきて、それで、まあ、症状の経過を見ることができたような方法についてお話してきました。まあ、それ以外にもおそらく、通電箇所とかですね、あるいは対象となる神経というのはあるかと思いますけれども、まあ、弟子通電療法の最初の方の分類でもお話しましたけれども、あくまでもこう、経験的に出てきている部分が多かったんですね。それで、まあ、今回その、神経パルスのまとめとですね、一つ、ちょっと面白い文献を見つけましたので、それについて、お話をさせていただこうと思いますが、神経パルスというのは、その臨床のところで実際にどういうふうに用いるかということの確認なんですけれども、まあ、一つは、まあ、何か体制神経に問題がある症状ですね。それに対して行う。まあ、中の一つとしては、痛みとか痺れとかというふうな、まあ、臭素があると。で、これが、例えばその糖尿病によるものでありますとか、のように、その、末梢神経そのものが変性をしてしまって、それによる症状というのにはなかなか効果は期待できないんですけれども、何か、抗薬性の神経障害みたいなものであるとか、あるいはその、脊柱の問題があるその神経根症のようなものですね。まあ明らかにその、例えばヘルニアがあって、こう、神経根がはっきり圧迫されているとかですね、そういったまあ症状についてはすぐ効果がというのは難しいですし、それから、まあ自然警戒というものもありますので、絶対にこれで効果が上がってるかどうかというふうなことは難しいと思うんですけれども、まあ例えば、一つの判断として、直後に、まあ何か症状が軽快するとか、治療前まであったその痛みとか痺れ、まあもしくはそこまで強くなくても何かこう重い感じのようなものが、消失をするっていうふうなことでは、まあ効果があるんじゃないかというふうに考えています。で、その、まあ体制神経の方で、知覚神経に何か問題があるような場合に、まあ一つ選択肢となりますけども、まあ、いつも話していますけども、いろいろな理学的な検査を行って、で、臭素部位には問題がない。まあ、いわゆるその症状にある局所の問題ではなくて、何かそのもう少し、こう、位置の違うっていうか、まあ、神経であれば、より中枢側のところに何か問題があるんではないかというふうなことが判断できた上での通電になるかと思うんですね。まあ、一つはそういった、こう、位置に関係する問題。それから、もう一つは、これはまあ、確実ではないんですけども、麻痺に対してですね、まあ、何らかの原因によって麻痺が起きている場合、まあ、これも、その、完全なこう、脳卒中とかですね、そういったこう、本当の中枢性の異常によって起きてくるような、こう、筋力低下の場合には、なかなか難しいですし、完全麻痺にはもう無理ということになりますね。で、末梢神経に何か問題があって起きている不全麻痺のようなものっていうことについては、まあ、通電を試してみるというふうな価値は十分にあるかと思います。で、それとまあ、もう一つとしては、筋パルスっていうのがありますけれども、その筋肉パルスで各筋肉を収縮させていこうというふうな場合に、こう、対象としている筋肉が多い場合ですね。何箇所もあって、まあ、筋肉パルスの場合には、基本的には一つの筋肉に一極、プラスマイナスっていうふうのも、まあ、取るようにしますけれども、もう少しこう、技術的に、まあ、上がってくると、こう、プラス、マイナスを考えなくても、まあ、収縮を起こすことができますので、針が2本あると、2つの筋肉を動かせるということになります。ですけども、まあ、対象としている筋肉が多くなってくると、それだけ針の本数も増えていきますので、まあ、そういった場合に、より、まあ、中枢側で末梢神経刺激して、一度にたくさんの筋肉を収縮させてしまうというふうな、まあ、ことを考えたときに、神経パルス、まあ、運動士の方になりますけども、まあ、そういったものを使っていくというふうなことに なります。で、まあ、臨床のところで比較的使用頻度が高いもの、これまでお話したものの中では、例えば、症例数はそう多くはないかと思うんですけども、顔面神経麻痺の後遺症のようなものですね。まあ、後遺症って言いますと、その共同運動とか、その流涙、涙がたくさん出てしまうとかですね。まあ、あるんですけども、かなり強い状態の後遺症にはなかなか効果は上がらないんですけども、患者さんがこう苦痛に思っている顔の、まあ、こわばりとか突っ張りのようなものとかですね、そういったものに対しては、ある程度の改善は期待できます。まあ、ある程度っていうのは、もし100点を改善とすると、まあ、50までいけばいいかな。で、まあ、程度によっては本当に患者さんの満足度にいくほど改善する場合もありますので、まあ、顔面神経パルスも症例数として対応する場合は少ないかもしれませんが、まあ、使えるかなと思いますし、あとは、まあ、ちょっと怖いかなという感じもあると思うんですが、その腕神経叢とか、まあ、頸部の神経根での通電ですね。ここについては、こう、術者の技術的な問題と、それから、まあ、患者さんのこう、痛みに対する耐性みたいなものも影響してきますので、痛がりの人に無理やりやって、それで効果が出るかっていうと、これはなかなかそうではないんですね。その、しっかりと神経根の刺激ができないと、まあ、効果も期待できない場合がありますので、そうしますと、まあ、刺入に際して痛みを強く打ったりするですと、術者の思うような施術ができないということですが、まあ、今言ったような条件で患者さんがあまり痛がりでない、で、思ったところに針が入るっていうと、まあ、上肢の問題なんかにも、まあ、対応できていくかなと思いますし、それから、まあ、下肢も含めてなんですけども、この末梢神経の後逆障害、まあ、途中、神経の走行経路の途中で、こう、何か問題がある。まあ、臨床的にはいろいろな、こう、後逆部位っていうのが挙げられているんですけれども、まあ、そういったところ、問題があるんじゃないかなっていうところでの刺入ですね。これが、後逆部位で刺入することがなぜいいかということについては、明確な答えは出せませんけれども、経験的には、まあ、そういった何か圧迫されているような、ところっていうふうなことを、まあ、検査によって見つけ出して、その部分で刺激を行うということが、まあ、効果を上げるのには有効かなと思います。で、あとは、下肢のに行きますと、一番よく出てくるのが座骨神経刺激ですね。これはまあ、臀部の深いところにありますので、少し長めの針を用いなければいけないということが、出てきて操作しづらいんですけども、まあ、針灸などの、針の世界では、その、まあ、経験物とか、五十肩、あるいは膝痛、腰痛、下肢痛っていうふうなものが、比較的患者さんとしては多く見れると思うんですけども、まあ、その中で、座骨神経の通電という、こう、まあ、技術といいますか、方法を一個身につけていると、まあ、治療の効果っていうのは、バリエーションが広がるかなと思いますね。で、まあ、顔面神経とか腕神経叢、あるいはまあ、その、腰神経、仙骨神経の関係の神経の通電、それとまあ、上肢下肢での末梢神経での通電っていうのは、まあ、一通り練習をしてみると、まあ、治療のところでの広がりとか出てくるかと思います。それで、今日、その、ちょっと面白い文献っていうのがですね、少し古いものなんですが、1988年に、シューパインという、外国の雑誌なんですけども、これに投稿されたものなんです。で、日本人の方が書かれているものなんですが、ちょっと和文の文献が見つからなかったものですから、まあ、大まかに、訳をしてみたものなんですけども、タイトルがですね、脊髄及び神経根の血流に及ぼす末梢神経電気刺激の影響というものなんです。まあ、その、末梢神経に何か電気刺激を行って、で、それで神経根、あるいはその脊髄の部分の血流を測定をしましたという実験なんですね。で、ま、これを書かれた先生はその腰の専門なんですね。その、ま、特に脊柱管狭窄症、腰部の脊柱管狭窄症のようなものを、ま、主に専門にされている先生なんですが、 この論文はまあ基礎研究になります。対象を犬にしているんですけども、まあ実験の目的のところにも一個まあ書いてあるんですけども、そのまあ臨床の中の経験的な部分ということで、例えばその電気生理学的な検査法の中で末梢神経を電気刺激して、でその反応で神経がまあどのくらい活動しているかっていうようなものをまあ、評価するような方法があります。まあ、体制感覚誘発電位とか言ってるものがあるんですが、そういった検査法を行った後に、なぜかわかんないけども、その、症状が消える。神経に基づいている症状ではないかといった症状が消える場合がある。っていうふうな、まあ、例を一つ。あともう一つは、その、腰部脊柱管狭窄症の原因の一つ。ですね。これまだ明確には言われていませんけども、腰部脊柱管のその、まあ、原因の一つにですね、バビとかあるいはその腰の神経根の虚血ですね、血液不足という、血流不足というのが、まあ、その、言われていると。で、こういったその、まあ、脊柱管狭窄症で間欠性跛行を、こう、症状としているような患者さんに対して、その末梢神経の電気刺激、まあ、検査も含めてですけども、行うと、その直後に症状の警戒がある。まあ、こういった、こう、経験をされてきてて。で、まあ、三段論法なんですけども、その、狭窄症なんかの場合には、神経根とかバビのその血流の問題があると。で、電気刺激を行うと症状が消える。なので、じゃあもしかしたら、その、まあ、末梢神経の電気刺激を行うと、神経根とか、まあ、もしくは脊髄なんかの血流が変わって、それで症状が良くなってんじゃないかっていうふうな、まあ、発想に至ったわけですね。で、当然まあ、この以前の部分の、まあ、いろんな、こう、先行研究の中でも、その、脊髄刺激とか神経刺激でその血流が変わったという報告は、まあ、基礎実験で、いろいろなされているんですね。ただし、まあ、血流測定というふうなこと、この方法論が、その、測定する方法そのものがなかなか難しいということで、あまりこう、進められていないわけですね。まあ、血流測定っていうのはちょっと難しいんですね。その、いろんな条件がありまして。まあ、ですけど、まあ、過去にもいろいろあるということで、じゃあ、その、もう少し具体的に、その刺激条件みたいなものが、こう、きっちりと分かんないかということで、まあ、この先生は、犬ですね。犬を対象にして、その生理学的な実験を行ってみたということです。で、まあ、方法のところはですね、その、基礎実験になりますね。動物麻酔科にして、で、まあ、脊髄、とか神経根をまあ露出させて、そこを電気刺激して、で、その際にその脊髄とか神経根のところでの血流を測定したと。で、まあ、その血流測定については、まあ、従来ある、熱拡散法とか熱伝追法というものがあるんですが、そういったものをまあ用いて測定をしました。で、刺激条件ということで、どういうふうなものをまあいろいろ変えたかというと、一つには電圧の問題。それから、刺激頻度の問題。それから、まあパルス幅ですね。例えば、低周波の通電装置で電気を流しているときに、例えば 1Hz だとカチッって一回流れると、その流れている時間の問題。ということですね。で、まあ、あとは、その、自律神経機能なんかの影響もあるんじゃないかということで、その、遮断実験というふうなものを行っています。で、まあ、いろいろな、こう、周波数、まあ、刺激頻度ですね、あるいは電圧とかパルス幅というふうなものを、いろいろに変えて、実験を行いました。で、結果的にですね、まあ結論のところだけ申し上げますと、例えば、脊髄の血流を増やすための最適な条件としましては、まあこれはエルゴの神経を刺激すると、エルゴの神経根、あるいはエルゴ相当部の脊髄ということになります。脊髄全体ということではないんですが、その刺激された末梢神経の中枢だけという反応のようなんですけども、脊髄の場合にはですね、刺激条件、電圧としましては、 50から100ボルト。で、刺激頻度としては50から100ヘルツ。で、パルス時間、通電の1回のその時間です。これは1ミリ秒ですね。で、神経根の方としては、刺激頻度としては50ヘルツ。で、電圧としては20から50ボルト。で、パルス幅が 0.1 ミリ秒っていうふうな、まあ、結果が出ました。かなり、それぞれの条件の段階設定を、まあ、大まかに区切られてやられてますんで、まあ、もう少し、その20から50ボルトとかっていう幅がありますけど、まあ、その間でどうかっていうふうなことについては、まあ、実験されてませんのでわかりませんけども、まあ、こういった数字が挙げられています。で、ちょっと飛躍しますけど、私たちがもし、その、日常臨床で何かこういうのを考えて行おうかなっていうふうなことになりますと、低周波の通電装置の場合にも、電圧はまあ、電池を使ったり、壁のコンセントから取ったりとかしてますけども、機械の方で設定されていますので、これについては変えることはできませんし、それから、パルス幅につきましても、メーカーによって若干の違いはあると言いますけど、これも変化させることはできません。まあ、特別な生理学的な刺激発生装置というものを用いればできますけど、なかなか日常臨床でそれは無理ということになります。で、そうしますと、周波数の部分ですね、これについては、ある程度各メーカーの通電装置の中でも周波数の選択というのはできるようになっておりますので、その部分については、挑戦できるかなと思います。で、まあ、最適なものでなくても、電圧がそれより低いとか、あるいはパルス幅に若干の違いがあるって言いましても、その他の刺激条件でも増加する反応は得られていることになります。ですので、まあ、臨床用は面白いかなと思うんですけども、実際にこの先生が、まあ、行っているか、まあ、いらっしゃるそのクリニックで、こういった条件をもとにしてですね、まあ、間欠性跛行の患者さんに対して、保存療法の一つとして施行しているんですね。で、考察の中には、まあ、犬で得られた、しかも麻酔科の実験であるために、そのまま人に応用するというふうなことは、そのまま脊髄とか進行の血流が上がるっていうふうな前提では言えないんだけれどもということをおっしゃっていて、しかし、臨床的に行ってみるとですね、間欠性跛行の患者さんの 73% のところでその保存療法としての効果が上がっていると。で、この 73% っていうのには、まあ、その、症状の、まあ、間欠性跛行で言えば完全な消失みたいなものがある人もいれば、まあ、その5割型とか7割型っていうふうな、まあ、その状況は違うと思うんですね。ですけども、まあ、かなり効果を上げているということになります。で、当然のことながら、先ほどちょっと触れましたけども、その、末梢神経を刺激するときに、どの行為の脊髄に問題があって症状が出ているかということで、その末梢神経を選択するというふうなことになります。で、まあ、この先生が用いているのは、表面電極で使われているんですけれども、意外と効果が上がっているというふうなことですね。まあ、当然、その、狭窄症などの、グレードにもよると思うんですね。もうその手術適用であるとか、保存療法をやっている段階ではないというふうな症例については無理かなと思いますけども、その、保存療法で様子を見ましょうという段階の人には、まあ、試してみる価値があるんではないかなと思います。で、まあ、考察の方の最後にですね、その、脊髄と神経根で血流増加するということについての、まあ、メカニズム的な考察なんですけども、自律神経の遮断を行った実験に基づいてなんですが、脊髄については、電気刺激をすることによって、脊髄の神経細胞のその、代謝の更新があるからではないか、ということを言っています。で、それから、神経根の血流増加については、これは交感神経の、まあ、抑制、あるいは血管拡張神経の、まあ、高まりみたいなものがあって、自律神経を介した血管拡張で血流増加っていうふうなものが、まあ、絡んでいるのではないかというふうな考察をされています。で、まあ、その後出された日本語の文献なんかでも、そのまま臨床応用の実 研究を続けてらっしゃいまして、先ほど 73% という話出ましたけども、同じように効果が上がっていますので、まあもし神経刺激をするというふうな場合にですね、これまでは 1Hz という話をしてきましたけども、患者さんの様子を見ながら少し高頻度の刺激というのも試してみる価値はあるんではないかなというふうに思います。